マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。
第392回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。ということで、今日は7月23日、昨日ですね、7月22日土曜日、ドットネットラボ勉強会を日本マイクロソフト品川本社で行いました。本当にたくさんの方に来ていただきました。本当にどうもありがとうございます。昨日はですね、日本マイクロソフトのエヴァンジェリストの高橋忍さんにマイクロソフトフルエントデザインの話、こちらいただきまして、デザインの話って私もこれ前レコードとか、ビルドの時にね、ちょっとお話をしたんですけども、マイクロソフトの発表するデモだけじゃなくてですね、実際この言葉でこういろいろと目の前で説明してもらうとですね、ああマイクロソフトってこういう意味でデザインをして実際使うときにこういう効果があるんだっていうのをですね、すごくわかりました。すごくよくわかりました。ちょっとやっぱり直接聞かないとわかんないなってところもありましたんで、まあこれはお話がね、私の方からもできればいいかなと思っております。まあそういった意味でこのフルエンタデザインが乗ってくる Windows 10 For Creators Update っていうのはこいつは楽しみだぞっていうのをですね、結構みんな言っておりました。で、ドットネット勉強会は、8月も第4土曜日、行う予定で、次はですね、来月は IoT 関係インターネットオブシングスっていうことで、IoT のですね、ハード寄りの話、ハードウェア寄りの話とか、あとは、クラウドも連携した話もちょっと話ができるかな。まあ私がするんじゃなくてお願いするんですけども。ということでね、予定をしておりますんで、また詳しい話が分かりましたら、こちらの番組の方でもご連絡します。またその次の月ですね、9月も今ね、お話が出てるとこなんで、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。私いつもね、ドットネットラボのオープニングで、このコミュニティの紹介とか、まあ、注意事項とかですね、お願い事項とかっていうのをこうスライドを使ってお話しするんですけど、そこでですね、今回先週お話ししましたパワーポイントのプレゼンテーショントランスレーター、あれを使ってみました。スライドに移しながら下に英語の字幕を出すんですね。私が日本語で喋って下に英語の字幕が出ると、まあ、来てる人全員日本人なんで別に英語の字幕出す必要なかったんですけども、まあ見て皆さんね、おすごいですねと。いや、木澤さんすごいですねって、いや別に私がすごいんじゃないんだけどねって笑い話してたんですけども、実際私も前の日にこうマイク使ってこう喋って翻訳するとこう改めて本番で使ってみたんですけどね、いい感じに翻訳本当にしてくれるんで、うん、すごく面白かったです。でその後ライトニングトークで、まあ冒頭でやりましたプレゼンテーショントランスレーターっていうについてもね、お話ししますってことで、まあこれはどういう背景があってどういうふうに作ってるかっていう説明をしたんですけど、そこでもやっぱり英語の字幕を出すってことをやってみまして、でやったんだけど、今回その時はですね、普通に本当に砕けた日本語で喋っちゃって、これ誰々さんが言ってたことなんですけどね、まあこんな感じになっちゃいますねなんて話をそんなような形で喋ってて、それをずっと見てて。まあ、確かに、きちんとした日本語で話すと訳してくれるけど、結構砕けた感じで話すと結構いろんな訳出てくるんだねって話をしてて、非常に皆さんこう、英語の字幕を一生懸命見ててくれてまして。うん、けど、なんかやっぱりコツっていうのがあるし、プレゼンテーションという、まあ、きちんとした言葉でね、喋るって時にはこれすごく有効だねっていう話になりました。本当にこれ面白いねと。で、これがもう、現実のものとして使えて、パワーポイントがあれば、ダウンロードして使えるんですね。まあそういうことができるんで、これはいいねって話して、かなり評判が良かったです。別に私がすごいわけじゃないんですけど。うん、なんかね、久々にこう、おーっていう感じで、すごく面白かったです。あと、やっぱりこう、翻訳をしてて、言葉を見ながら、英文字、 あの文章がコロコロコロコロ変わっていくんですね。で最終的に固まるっていう形になってて、あ、それもこういう作りになってんだって、やっぱりマイクロソフトのその認識の技術ってすごいとこ行ってるねっていう話をしてました。ライトニングトークでマイクロソフトの MVP やられてます宮川真理さんっていう方が、来てくれてまして、初めて来たんですけど初めて喋っちゃいますみたいな感じでね、ライトニングトークで先週私もお話ししましたマイクロソフト365の話、これライトニングトークっていうのは5分間の間に喋るんですけど、5分オーバーしてもいけないし余ってもいけないっていうもので、この5分間の中でですねマイクロソフト365について簡潔に説明をしてくれて、すごく分かりやすかったんですよ。私が先週ダラダラと話した内容がですね、全然やっぱり分かりやすく5分間の中に凝縮されてお話しいただきましたので、まあ、やっぱりプロの方は、まあ、いろいろ、こう、人の前でお話しされるような職業をやられているので、まあ、さすがプロの方は違うなっていうふうにね、ちょっと思いました。うん。ということでね、やっぱりね、すごく勉強になった勉強会でした。まあ、ぜひよかったら皆さんも参加していただければなと思っております。それではですね、今回の話、まあ、今週発売になりました Surface ラップトップの話と、あとは、まあ、ちょっとマイクロソフト関係で出てたニュースっていうのを、拾ってお話をしたいなと思っています。まず、Surface ラップトップ、7月20日木曜日にですね、日本発売になりました。いや、もう見てきましたよ。発売日に。ね、見るだけだよ、つってビッグカメラの写真を Facebook に上げて、木田さん買うんですねってみんなに申されてまして。実際買ってる方は、はじめアメリカ版で輸入して買ってる方もおられて、いや、本当に木田さんこれいいですよ、つって、今買いましょうって連絡くらい、来たくらいで。で、行ったら、すぐ、さすがビッグカメラの藤沢店に行ったんですけど、物がもう置いてありまして、まあ、サーフェスのコーナーに、サーフェスプロとか、サーフェスブックとか、そういうとこ置いてるところに、サーフェスラップトップが置いてありました。で、初めて見たんですけども、まあ、写真とかね、動画散々見てたんですけど、初めて現物見たんですけど、かっこいいですね、やっぱりね。すごくスタイリッシュで、私の持ってる MacBook Pro と遜色のないかっこよさ。なんかあれは Mac とまた違う Microsoft 特有のこうカクカクっとしたね、かっこよさっていうのが出てまして。で、蓋をパタンと閉じた状態で手に持ってみても、すごくバランスもいいし、重量バランスがいいっていうのは前から発売されてアメリカで見た人、来た人の話聞いてたんで、いいんだろうなと思ってたんですけど、重量が 1.3 キロだったかな。その割には、持った感じはそんな重く感じないんですね。まあ実際やってないですけど、あれカバンの中にストンと入れても、そんなに重く感じないんじゃないかなと思います。MacBook Pro もそうなんですけど、やっぱりなんかすごく重量バランスがいいんじゃないかなと。まあそういうサイズなのかなっていうのもあるんですけど、すごくね、ウルトラブックというかなんか本当にパワーのある薄型のノートパソコン。まあそれがウルトラブックの元々の定義なんですけど、そういった形で、すごく期待通りのですね、仕上がりになってたかなという感じがしてます。で、ボディもすごくしっかりしてて、しっかりしてるんですけど、蓋を開けて、じゃあキーボード叩きましょうってやってみたとこどうかなと思ったんですけど、キーボードの打ち心地はですね、Surface Pro と、あまり変わらないです。アイソレーション型のキーボードということになってて、ただですね、Surface Pro の場合は、こう斜めになってて、斜めにこう立てかけるようになってますよね。だから押すとやっぱりしっかりとしているようにはなったんですけども、やっぱりちょっとたわみがあるんですけども、サーフェスのラップトップの場合、サーフェスラップトップの場合は、まあ、完全に地面に机の上にですね置いて隙間も何もないんで、上からキーボードこう押してもですね、たわみもなくてですね、すごくしっかりしてるっていう感じがします。ですからサーフェスプロの打ち心地でさらに安定感があるっていう、まあ、キーボードで言うと、すごく打ちやすいキーボードだと思います。ちょっと軽いかなっていうところはあるんですけども、それなりにキーストロークもありまして、これいいなっていうふうに思いました。ただやっぱり好みの問題これありますんで、私に言わせると、シンクパッドと MacBook Pro の第2世代のバッ バタフライキーボード、これはかなりいいです。あの MacBook Pro もこれかなりいいキーボードだと思ってます。でその後のバイオプロもいいんだけど、バイオプロとかバイオ S13 とかね、その後ぐらいかなっていう感じで、うん、まああの特別すごくいいっていうわけではないんですけど、まあ安定したキーボードかなと思っています。でタッチパッドの方もあのそれなりの大きさっていうか、あの操作するにはちょうどいい大きさでして、最近私思ってたのは MacBook Pro の、ね、タッチパッドね、やっぱでかすぎないかってところがあって、まああのタッチパッドの大きさってね、まあちょうどいいのかなっていう感じがして、そんなあの狭く感じることもないですし、まああのボディであのキーボードですからね、うん、そこはいいかなと思っています。ですからあの特にこう悪いっていうこともないし、あのこれでずっとキーボードを打ち続けてマウスの操作しても、もちろんタッチパネルはありますから、あのそこら辺はすごく操作性に関しては問題ないのかなと思っています。やっぱ画面も綺麗ですね、うん、これはもう文句なしっていう感じで、でタッチパネルでやっぱりタッチできるっていうとね、やっぱタッチできた方がいいなっていうのは私思います。あの結構ねタッチいらないでしょっていう人は私に言ってくる人多いんですけど、いや使いますね私ね、うん、今でもやっぱり Mac、うん、まあこれは Mac で使ってるんだって言うと、なんかそう思い込んでっちゃって意外とタッチしに行かないですけど、やっぱり他のもの使うとペッと おっしゃいますし、 Mac でも時々画面ポチってやることありますのでね、やっぱタッチパネルいいなっていうふうに思いました。であとはキーボードの話もしますけども、あのキーボードのキートップ以外のところですね、アルカンターラっていう素材を使ってて、すごくあの触り心地がいいんですね。これニューステオの、あの素材のでも使ってるアルカンターラっていう素材なんですけど、こうなんかこの時期毛並みがあって厚苦しくないかなっていうところもあって思ってたんですけど、ね、実際こう触ってみるとそんな別にあの 毛がふさふさしてるってわけじゃなくて、ただそれなりにこういい質感で、まあ夏でも問題ないのかなっていうふうに、思います。逆にあの冬にですね、キンキンに冷えた MacBook Pro 使うよりはですね、こっちの方がいいかなって、冬場にはこっちの方がすごくいいかなっていうふうに、ちょっと思いました。まあそういうところで、ノートパソコンとしてはもう私は旧大点じゃないかなと思っています。で、これであの、サーフェイスプロ、サーフェイスラップトップ、サーフェイスブック、サーフェイススタジオって形でもうラインナップ揃ってですね。あとは、4096段階、必殺で4096段階の、サーフェイスペンと、サーフェイスプロ用のアルカンタルキーボード。まあこれが、出てくればシリーズとしてはまず完成なのかなと思っています。うん、でやっぱりねラップトップ欲しいですけど、まあクラムシェルのノートも MacBook Pro 持ってるんで、うん、欲しいけど、まあ別にこれは買わなくていいかなっていうふうに思ってるんですけど、これもしね MacBook Pro 持ってなくてノートパソコン新しく買おうとしてたら、例えば去年の11月の状況でもし出てたらですね、これ相当悩んだと思いますね。あの相当悩んだっていうのは、やっぱりバイオと Mac と比べた時にどうしようってためと一緒で、ずっと Windows マシンじゃなくて別のものも、やっぱり Mac も使ってみたいなっていう状況があったんで、ここで Mac を使ってみたいっていうし、MacBook Pro があって、さらに Windows マシンだと、あの Surface ラップトップ、あの解像度で、ね、あのハードであの価格って言ったら、まあめちゃくちゃ悩んだでしょうね、うん、いやでも Mac を買ってたかなどっかわかんないですけどね、まあそんぐらい私にとってはいろんな条件が合ってるノートパソコンじゃないかなと思っています。まあということで、まあ買うことないと思うんですけども、これからどうしようって方にはすごくお勧めしたいと思います。ただ、やっぱりちょっと気になるのは、これだけのいいものがあの価格で出てると、他の国内のですね、バイオにしても、東芝、富士通、NEC って言っても、まあ、レノボか、そこら辺の同じ 量販店のフロアで売ってるノートパソコンは全然割高に見えちゃうんですよね。割高っていうか値段的に一緒だけどスペックが全然違うんですよ。同じような値段でフル HD でメモリー 4GB でっていうものになってくるんで、それから見るとこれちょっと他のあのパソコンメーカーはかなり厳しいんじゃないかなと、まあ、そんな風に。あとね、お買い得感は結構あると思うんですよ。サーフェスプロとキーボードとペンとって買うことを考えると、だいたいサーフェスプロの同じスペックのマシンでキーボードなしの状態と、あのサーフェスラップトップと同じ値段ですから、価格的にはですね、ちょっとサーフェスラップトップの方がお買い得ってことになりますんで、もうちょっとそれ用途について、応じてね、買う方は検討されるといいかなと思っています。この前はヨドバシカメラ、この前って昨日行ってきたんですけど、ある方が目の前で私サーフェスプロを買ってったんですけど、店員さんと話してるのを聞いてたら、なんか新しいサーフェスが出るって出てきたら、なんだ普通のノートパソコンじゃんって。なんか、MacBook Pro みたいな感じで、だったら MacBook Pro がいいけど、どうしてもサーフェス使ってみたいんで、ちょっとここは、タブレットに戻るサービスを買いますっつって、買ってきましたからね。そこでサーフェスプロにしたっていうふうに言ってましたけど。まあそんな形でね、面白いラインナップになっているのかなと思います。で、私の方のサーフェスどうしたかっていう話ですね。今んとこ、なんとか、あれ先週話したんだっけな、おかげさまで iPad Air 2売却先決まりまして、この番組のリスナーさんでかつ Facebook でも非常に仲良くさせてもらってるお友達にですね、Facebook で、いくらですっつって買いませんか誰かって言ったら5分で速攻で返事が来まして、買いますとじゃあ詳しい話はメッセンジャーでつってことで今、お取引中なんですが、それとかまあいろいろもろもろですね、なんとかいろんなものをかき集めて売って、サーフェスプロの今んとこですけど、いやそもそも買わないっていう話も出てくるかもしれませんけど、今んとこ、サーフェスプロザニューサーフェスプロですね、それの新品でコア M3 のモデル、これをですね、なんとか本体だけ先に買えないかなと。はっきり言ってセットで買う余裕がなくてですね。あと、だからキーボードはタイプカバーは、アルカンタラじゃなくて、今までの Surface Pro 4用のキーボードでいいんで、それで、後で買う。で、それまでは、手元に USB 接続のミニキーボードとか、Bluetooth のミニキーボードはなぜかあるんで、ちょっとそれを使っていこうかなと思っています。中心になるのはそのタッチパネルだとか、タブレットとしての使い方っていうのでいろいろこう使い込んでみたいなってところなので、扱いとしてはそのノートパソコンを買うっていうよりタブレットを買うっていう視点でいこうと思ってますね。まあそれもあってね、iPad も2つ同じもの持っててもしょうがないからっていうことで、タブレットを2つ持っててもしょうがないからってことで売ることにしたんですけど。ということで、まあ本体だけなんとか先に買って、で、キーボードを後で買おうかなと。持っています。あ、そうだ、そこでね、ペンがね、別売りなんですよね。あれは意外だった。話してたら、これペン別売りなんですね、つって。で、ペンも今、7980円で税込みで8000いくらでしたけどね。あれがその、1024段階の筆圧がかけられるペンが今、Surface Pro 4用に出てます。っていうのは、今だったらこれを買うか、もしくは8月まで待つことになるんだけども、4096段階の筆圧がかけられる、新しいサーフェスペン。あれが1万2000円ちょっとかな、というところになるんで、それを待つかですね、なんて昨日ヨドバシの人と話してて、まあ見てたんですけど、ここね、微妙なんですよね。ペンは、やっぱり欲しいとこですし、ただ4096段階まで本当に今いるのかなっていう、別に私細かい絵を描くわけでもないんで、だったら値段もやっぱり5000円ぐらい、4、5000円違うんで、サービス本体を買って、でその後のお小遣いの見通しを 立てて、後でペンを買うかなっていう、いう感じで考えています。そうだ、これ、バイオデュオのペン使えないのかな？Nトリグのペンなんで、使えたらラッキーですけどね。そんな感じで、考えています。まあ、もしくは、ね、節約だってことで買わないかっていうのもあるんですけども、やっぱりちょっと私いろいろこう、いろんなとこでその Windows 10の話したりとか、やっぱり Surface の話とかね、すると、やっぱり実機、とにかくタッチパネルの持った実機、ペンが使える実機が欲しいんで、そこはね、なんとか調達をしたいなと思っております。だからなんていうのね、私の本当に必要なものとしてですね、ちょっと今考えています。まあ、これの話はですね、買ったら買ったで詳しい話をしたいと思っています。まあ、水には気をつけたいなと、そんなふうに思っております。はい、以上、サーフェスラップトップと、今度買うかもしれないサーフェスプロの話をさせていただきました。と、それで、その次でですね、まあ一応いろいろ最近マイクロソフトの方で、まあ Windows 絡みのニュースがあって、ちょっと面白いなっていうのをちょっと2つほど、出してみまして。一つがですね、ワンドライブ。これが機能拡張されました。で、まだ全員には行き渡ってないと思うんですが、ワンドライブで過去のファイルの履歴を参照するっていうかな、できるようになりました。これ7月19日にマイクロソフトの方で発表がありまして。で、ワンドライブで、今まで過去の履歴って、例えば編集前の保存した前の状態、っていうのはある程度履歴を取っていてくれて、昔のやつを呼び出すってことはできてたんですね。よく上書きして失敗しちゃったとか、あるんですけども、それができたのはオフィスのファイルだけだったんです。つまりワードとかエクセルとかパワーポイントとか、そこで作成した文章については、ファイルの履歴を参照、っていうか前のやつを呼び戻すってこともできてたんですけど、今度ですね、すべてのファイルフォーマットで復元ができるようになると。いうことになりました。これ30日だったかな。そうですね。過去のバージョンのファイルは30日間保存してくれるということです。で、実際やり方はですね、onedrive.com でウェブサイトを直接見ていただいて、そのファイルを右クリックすると、バージョン履歴っていうのがメニューの方に出てきます。で、それをクリックすると、過去に編集したバージョンがいくつかこう、遡ってリストが出てくるんですね。で、これを呼び出すとか、これ開くとかですね、復元させるとかっていうことをできるようになります。で、すでにオフィスのファイルに関してはそれができるようになってるんですが、今度が例えばテキストファイルだとかですね、PDF のファイルだとか、そういったのも、復元をさせるってことができるようになります。で、今、順次対応させて、夏には、まあ今も夏ですけど、全員に、ワンドライブのユーザーには適用できるようにするっていうふうに言われてます。で、今私のところで試したら、私とかまだ未対応のようですね。オフィスのファイルについてはバージョン履歴ってメニューが出てきて復元できるようになってるんですが、例えばテキストファイルとかを右クリックしてもバージョン履歴っていうメニューがまだ出てこないんで、これそのうちね、出てきて使えるようになると思います。ということで、これぜひワンドライブをお使いの方はですね、活用していただければいいかなと思っています。私ね、結構これ、復元させるってことがあったんですね。で、前、パワーポイントでスライド一生懸命作ってて、確かね、勉強会の日の午前中にスターバックスで一生懸命作ってたんですけど、なんかで間違えたやつを保存したかなんかしちゃって、実質的に前、今まで一生懸命編集したやつが消えちゃうに近い状態になったことがあって、真っ青になったことがあるんですよ。で、その時に、保存はワンドライブにしてたんで。で、ワンドライブと同期させてたんで、ワンドライブ直接に行って、ああ、じゃあ10分前に保存したやつ戻そうって言ったら、綺麗に戻ってですね、本当に命拾いしたってことがありまして、このね、バージョン履歴の機能ってことは本当に私は助けられてるし、これあると便利だなと思っています。やっぱりね、ファイルを消しちゃうだとかってよく、ね、ファイル喪失するってよくディスクの故障だとかっていうのはあるんですけど、結構ですね、人為的なミスっていうのも多いんで、 で、それやると、大体その上書きしちゃうとかね、間違えて消しちゃうとか、いうのがありますんで、まあそういうことを考えると、これはもう、すべてのファイルフォーマットに対応できたってことはですね、すごくいいことかなと思っています。ということで、まだ私のところは対応になってないんですけど、これちょっと楽しみにしたいと、楽しみにしたいなと思っています。はい、では次のお話なんですが、Windows 10、これのサポートについてなんですが、Windows 10のサポートで、Intel の Atom プロセッサー、コードネームクローバートレイルっていう、プロセッサーがあります。これのサポートが打ち切られることになりましたっていうか、もう打ち切られてますというニュースがありました。こちらですね、The Verge の方で、ニュースが流れてたんですが、Intel の Atom プロセッサー、コードネームクローバートレイルと言われてた2012年から13年にかけて出てたプロセッサーなんですが、まあ、代表的なのが Z2760 っていうプロセッサーなんですけど、こちらの方の、Windows 10のクリエイターズアップデート以降のサポートが打ち切られていたということになっています。で、具体的に今対象になっていると言われているのが、Atom の Z2760、Z2520、Z2560、Z2580 というふうに言われてまして、で、このプロセッサー使ってるっていうと、Windows 8とか Windows 8.1 時代の8インチタブレット。ここら辺がですね、結構使われてるんですね。例えば、Asus の Vivo タブとか、あと Acer の Iconia タブ、W3 の810とかですね。あとは、デルのマシンもそうですし、シンクパッドタブレット2もそうだったと思います。まあ、ここら辺のですね、アトムプロセッサーを使ってた、このクローバートレールを使っていた、マシンが、Windows 10のクリエイターズアップデート以降はサポートしないっていうことで、今サポートしている Windows 10がアニバーサリーアップデートまでということになっています。だからバージョンでいくと、1607ですね。バージョン1607のアニバーサリーアップデートまではアップデートできるんですが、クリエイターズアップデート1703ですね。ここのバージョンになると、アップデートがね、できないっていう。で、言われてたのが、一部のタブレットでアップデートが失敗するっていうのがあるって言われてたんですけど、実はもうサポート対象外っていうことになっていたようです。ということで、まあ、この時代のね、格安タブレットと、Windows タブレットと言われてたものが、サポート打ち切りになっています。で、アニバーサリーアップデートは対応はしてるんで、そのままね、Windows 10として使うことはできるんですけど、実際ここのサポート期限っていうのが、2023年の1月までっていうことで、まあ、それでもね、普通に使ってるとアップデートしませんかとかね、言ってくるんで、まあ、実績に、まあ、サポート終了ってことになるのかなと思っています。クローバートレールって結構アトムのくせにパワーあるぜっていう言われてたら、評判の良かった、まあ、出た時ね、評判の良かったチップなんで、これがサポート対象があってなってしまうのはちょっとびっくりかなと思っています。ただこの類の話ってよくありまして、これ3月に話があったんですけど、Windows 10のサポートは、まあ、結構前のバージョンでもやるってやってたんですけど、逆にですね、Windows 7のサポート、これ第7世代のカビレイクって今出てる Core i シリーズ、あとは AMD の Ryzen のチップ、CPU ですね。こちらはですね、Windows 10以降しかサポートしていないんですね。で、これ3月に発表があって、ってことはどうなるかっていうと、まあ、Windows 7が対応してないってことになるんですね。で、これ何が困るかっていうと、いろんな企業ですと、未だに Windows 7使ってる方、非常に多いんですね。まあ、2020年までサポートがありますんで。で、やっぱり、なかなか Windows 10に切り替えたくても切り替えられないとか、いろんな事情があって、7は使い続けてるってケースは非常に多いんですね。やっと XP を離れるようになったんだけど、やっと切り替えた Windows 7が今度はダメだって話になるっていうことも言われてるくらいで、やっぱり Windows 7って重要があるんですね。やっぱり8にの切り替えが、やっぱりつまずいたところが、切り替えがなかなかできなかったこともあって、じゃあ10になりましたってところで、 うん、割と方向としてはね、思い切って切り替えようってところもあるんだけど、実際現場になると、これ Windows 7をまだ使わないとってところもあって、そういったところで最新型の CPU を載せたパソコンを買ってくると Windows 7は動かせないんです。正確に言うとですね、頑張りゃなんとかできちゃうって記事はいくつかあります。いろんなウェブで調べるとですね、このパッチを当てればいいとか、こういう手順であれば動かすことができるとか、アップデートもこういう方法を取ればアップデートもできるということで、やれないこともないんですけども、まあ、マイクロソフトとしてはもうサポートしませんよということになるんで、まあ、ね、業務用に使うマシンとかだと、まあ、さすがにもうこれ諦めざるを得ないのかなと思っています。まあ、そういったとこもあってですね、最新の CPU ですと Windows 7を動かさないんで、まあ、ここは、Windows 10でって言いたいところですけど、これはなかなかお仕事でシステム管理者やられてる方、本当に大変だと思いますんで、まあ、ご検討くださいと。ね、ちょっと実は私も悩むとこは非常に多いんで、まあ、苦しいとこですけど、まあ今状況はそういうとこですっていうことで、これはちょっといろいろ、私が Mac で非常にお世話になってる方に、といろいろこう Windows の話をしててですね、あ、これ最新型買っちゃうと Windows 7ダメですよって、それ知らなかったよって話になって、ああ、そうかそうか、そういう話をやっぱりでも、これ言っとかないと、後で、あれ、Windows 7動かないっていう話になるなと思って、まあちょっとそういうのもあったんですけどね。まあ、CPU と OS の絡みっていうのはサポート打ち切るとか打ち切らないとかありますので、そこもちょっと注意して、で、私もこれ番組でもね、気がついたらこう話をしていきたいなと思ってます。まあそういうことで、まずは、インテルアトムプロセッサー、コードネームクローバートレールは、もう Windows 10、クリエイターズアップデート以降はもうサポートしないということと、まあ第7世代の最新型の Core i シリーズ、あと AMD のライゼンは Windows 10のみサポートで、7は動かすことができませんというお話をさせていただきました。はい、第392回は Surface ラップトップ発売と Windows 10のクローバートレールサポート終了の話をさせていただきました。格安タブレットって、まあ、2-in-1 とかね、結構出てたんで、まあ、アトムになるとこういう話が出てくるのかなーって、ちょっと怖いなと思いました。実は私がバイオが壊れちゃって、どうしようかって言った時に、結構な方からですね、私のタブレット、もしくは私の2-in-1ノートを、木澤さんなら格安でお譲りしますよってことですね。何人ぐらいだろう、本当に結構皆さんに声かけてもらいましてね。本当それありがたかったんですが。うん。怖いですね。そのうちこれ使えなくなっちゃうって時期、アップデートもできなくなっちゃうって時期も来ると思うんで。まあそこら辺皆さん、古いの結構お持ちの方多いみたいなんで。まあ気をつけてもしょうがないんでね。まあ、今後の扱いの仕方をちょっと考える必要があるのかなと思っています。冒頭で話したしれっと喋っちゃったんですけど、サーフェスプロね、私中古って言ってたのが、何でも新品に話が変わってないかって話あったんですけど、実はこれよく見るとですね、結構、中古と新品値段が1万円ぐらいしか変わらないんですね。一回私3000円ぐらいしか違わないって、先週だったか前に話しちゃったんですけど、それは実質的になんか、メーカーサポートも受けられないような訳ありみたいなものも中にあったみたいなんで、ちょっと一概に中古だから、未商品だからっていうことで、本当に新品同様っていうわけではなかった、みたいなんです。ちょっと条件が違ってきちゃうんですけど。まあ、よく実際の店舗で、倉庫みたいなね、お店で展示物も一切なしで、名前指定してお金払って、もう段ボール箱から出して、倉庫から出してきたらそのままポンと渡されるっていうような、そういうお店だと、まあ、かなり安く買えるっていうのは、まあ、前からそうだったんですけど、久々にそう思い出しまして、まあ、そういうのもね、手じゃないかなと思って、調べてたら結構いい値段のものがありましたっていう感じです。私が前々から狙ってた、ジャンパラで売ってたサーフェスプロはですね、どうしようどうしようと言ってる間に売れてしまいましたんで、まあ、しょうがないかなと思ってるんですけど。まあ、そういうところもあって、まあ、 いろいろ見ていくうちに、まあ、そういう手の手だったのかなと、そんなふうに思っています。で、そう、あと、そういうのはサポートどうなるかっていうと、お店の方にも書いてあるんだけど、それも最初の初期不良から全部メーカーサポートになりますので、当店では一切受け付けませんって書いてあるんですね。まあ、確かにアップルにしても、マイクロソフトにしてもですね、もう直接もうメーカーとやってくださいって話になりますんで。ビッグカメラとかだと、一回受け取ってはくれるでしょうけど、やっぱり直接だとマイクロソフトでやると、まあ仲介するような形だと思いますんで、まあ最初からもマイクロソフトと直接やるようなものなんで、サポートはしてください、してさえくれればですね、いいのかなと、そのふうに思っています。まあそういうこと考えると、この前 MacBook Pro 買った時もね、ちょっといろいろとこう考えればよかったかなっていう、ちょっと今なって思います。うん。まあそうなるとね、やっぱりいろいろこうお買い物っていうのはしてかないとコツっていうのはなかなかつかめないのかなと。まあなかなかね、散財は私はできないんですけども、そのふうに思いました。まあ今回だからいろいろこう勉強になったなと、そのふうに思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。